広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第328号、令和8年2026年5月発行、2026春号。発行、広島市議会。編集、広島市議会広報委員会。住所、郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号。電話番号 082-504-2439。 市議会の情報はホームページや YouTube、Facebook でも発信しています。目の不自由な方に広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み問い合わせは市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、 ファックス 504-2448。 令和8年2月定例会を2月13日から3月26日に開会しました。2月26日から3月25日には予算特別委員会で令和8年度の予算について審議しました。目次、各ページの主なものを紹介。日程と概要、可決された主な議案、総括質問、予算特別委員会の主な質疑、予算特別委員長報告、議案と議決結果、議会トピックスなど、終わり枠、目次終わり。日程と概要。2月13日、本会議1日目、提出議案の説明等。2月18日、19日、本会議2日目、3日目、総括質問。2月20日、本会議4日目、総括質問。令和8年度関係議案は予算特別委員会を設置、付託。令和7年度関係議案に対する質疑、常任委員会付託。2月24日、25日、常任委員会。付託された関係議案、請願、陳情の審査等。2月26日、本会議5日目、令和7年度関係議案議決等。2月26日から3月25日、予算特別委員会、付託された令和8年度関係議案の審査。3月26日、本会議6日目、令和8年度関係議案議決等。日程と概要でした。可決された主な議案。予算案32件、令和8年度一般会計予算、令和7年度一般会計補正予算第8号など。条例案29件、付属機関設置条例の一部改正、行政手続き条例の一部改正など。その他の議案13件、住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域における住居表示の方法を定めることなど。専決処分承認案1件、令和7年度一般会計補正予算第7号、意見書案1件、特別市制度の早期実現を求める意見書案。 決議案1件、中東地域における人道危機の平和的解決を求める決議案、令和8年度当初予算案総額1兆4229億4439万5000円、うち一般会計7940億1135万9000円を可決しました。主なものは次の通りです。なお、予算の詳細は広島市ホームページから市政、市の財政、予算、令和8年度予算の一覧からダウンロードできます。総務関係、避難所機能、備蓄体制の強化、備蓄の増量配備、備蓄倉庫の更新、設置、4680万1000円、地域コミュニティの活性化の推進、広島エルモの設立、運営支援など、6億7556万6000円、広島城の魅力向上、天守の木造復元に向けた調査・検討・広島城三の丸の整備など、46億8047万7000円。厚生関係、高齢者が地域で安心して暮らしていくための支援、介護保険事業、保険給付費、地域支援事業など、1144億1351万6000円。子ども文教関係、放課後対策等の充実、児童館の整備、放課後児童クラブのサービス向上策の実施など、20億7432万3000円。子に応じたきめ細かな質の高い教育の推進、幼児教育の推進、確かな学力、健やかな体を育む教育の推進など、66億9703万7000円。経済観光環境関係、南工場建て替え、58億2902万9000円。中小企業金融対策、中小企業一般振興融資等予託貸し付け、83億3900万円。建設関係、元町第17アパートの更新、45億5356万9000円。道路橋梁整備、周辺市町との連絡道路網の整備、市内幹線道路網の整備など、217億6646万4000円。消防上下水道関係、公共下水道整備、下水道未整備地区の解消、下水道による浸水対策など、185億8150万3000円。消防車両等の整備、高規格救急自動車8台、軽救急自動車1台など、6億8443万8000円。排水施設整備事業、管路の更新、排水池及びポンプ所の更新、改良、その他、84億8325万円。可決された主な議案でした。2月定例会の総括質問。2月18日、19日、20日、録画配信をホームページでご覧になれます。市議会ホームページから議会中継、本会議録画配信へ。紙面の都合上、一人二問以内で掲載しています。掲載している質問文は、発言議員本人が作成したものです。 答弁の最後に読み上げるのは担当局です。総括質問発言項目、発言順に紹介します。茂谷辰徳、自民党市民クラブ佐伯区。広島のまちづくり、アストラムラインの延伸、子ども医療費。石田翔子、公明党佐伯区。 NPT 再検討会議及び核兵器禁止条約再検討会議。女性のデジタル人材の育成。インクルーシブな公園の整備。公共施設のトイレにおける様式化やバリアフリー対応。広島市植物公園。山内正明、市民連合市民の声、朝北区。水道事業、中小企業支援。紅葉周辺地区のまちづくり。本市の人材採用。平和行政の推進。中村孝恵、日本共産党安佐南区。平和行政、ジェンダー視点のまちづくり、地方自治体の役割。貞野和弘、広島清風会西区。西広島バイパス都心部延伸事業。屋外広告物にかかる防火安全対策と適正な管理。救急車の適正な利用。部活動の地域展開。夜間中学校。太田智弘、広島維新の会南区。真のコンパクトシティの実現に向けて。市営元町アパート。商店街中小企業の活性化。引きこもり支援。元田健二、新生クラブ南区。成年年齢の引き下げに伴う消費者保護。木村優衣、新風クラブ南区。教員の再任用制度の活用と課題。海外資本による土地取得への対応。空き家対策と解体後の固定資産税負担の課題。介護の質向上に向けた評価スケールの研究及び広島発介護 DX 推進。発達障害のある子どもとその保護者への支援体制の充実。沖本隆弘、自民党市民クラブ東区。駅北地区及び周辺のまちづくり。私有資産の有効活用。下記の大量閉止の問題。川本和弘、公明党安佐南区。手話言語の普及と拡充。前頭自治区の開発。ファミリープール。通級指導教室の拡充。安全安心の学校づくり。若林新総、市民連合市民の声朝北区。カスタマーハラスメント対策の推進。モビリーデイズの推進。電子メディアと子どもたちとの健全な関係づくり。官民連携によるリユースの取り組み。路面電車の電停統合とバリアフリー化の推進。椋木太一、自民党市民クラブ安佐南区。特別市制度、勝手踏切。原爆ドームの世界遺産登録30周年。広島競輪場、特性の早期発見の重要性。茂谷辰徳、自民党市民クラブ魅力ある広島市へ。質問です。市民の関心が高い 子ども医療費の問題など、子ども・若者にかかる施策をどのように進めていくのか。答弁です。これから生まれる子どもを含め、すべての子ども・若者が広島に愛着を持って健やかに成長することができるよう、また保護者が子育ての中で喜びを実感できるようになることを目指し、令和7年3月に子ども・若者計画を策定した。令和8年度には子ども医療費補助を拡充するなど、子育て世帯の経済負担の軽減や子育て環境・教育環境の充実、妊娠・出産期における切れ目のない細やかな支援を実施していきたいと考えている。これら多くの子ども・若者・子育て施策全体を着実に実施していくため、子ども未来局に子ども・子育て政策室を設置し、関係部局との連携・協力体制を作り、関連する施策の企画から立案までを実行する。また同時に、迅速で円滑な施策の推進を指示するため、市長を本部長とする広島市子ども・若者・子育て政策推進本部を立ち上げ、全庁横断的な組織体制の下で取り組みを強化・加速させていきたい。子ども未来局。石田翔子、公明党。公共施設のトイレ整備。質問です。高齢者のために和式トイレに手すりを設置したり、子育て世代のためにフィッティングボードの設置や、子どもの手が届かない位置へトイレの鍵を設置したりするなど、実態に即したバリアフリー対応をしては。答弁です。高齢者等の要配慮者が多く利用する公共施設においては、公共施設整備基準に加え必要な配慮を行うよう努めている。特に改修等を行うまでに時間を要する施設については、施設所管課に対し議員紹介の事例を含め、バリアフリー環境の改善に関する好事例などを周知し、公共施設を利用する市民の目線に立った整備を促していきたい。健康福祉局。植物公園の再整備を。質問です。開園から49年が経過し、抜本的な老朽化対策が必要。単なる老朽化対策にとどまらず、長期的な視点を見据えたプランとして再整備計画を策定する必要があると思うが、どうか。答弁です。大音質は平成30年にリニューアルしているが、その他の音質や展示資料館などの建物はリニューアル等しておらず、老朽化が深刻である。このため建物の建て替えや個々の建物の集約化等を含めた再整備のあり方について検討を進めていきたいと考えている。都市整備局。山内正明、市民連合市民の声。空き家口駅前整備。質問です。駅前のロータリー整備について、令和7年度は予備設計に取り組んでいるところだが、ぜひ早期整備に向けて進めてほしい。現在の状況と今後の予定はどうか。答弁です。予備設計を進め、計画図を作成し、その内容については令和7年12月に地元関係者に説明を行った。令和8年度はこの計画図をもとに詳細設計を行っていく予定であり、引き続き早期完成に向け取り組む。道路交通局。中筋ぬくしな線への接続路。質問です。中筋側の平面部から堤防道路へ接続する道路について、残り約90メートル区間は現在土砂が仮置きされており、強硬な言動に迂回するルートになっている。この区間について橋梁整備より早期に整備をしてほしいが、今後どう進めるのか。答弁です。中筋ぬくしな線については、現在太田川に架かる橋梁工事を進めている。今後、 中筋側の堤防に設置する橋台の工事に着手するが、その際にまずは堤防を付け替える必要があり、これに事業用地に仮置きしてある土砂を利用する。このため中筋側の堤防道路へ接続する道路については堤防の付け替えに合わせて整備を進め、令和8年秋ごろには通行できるようになる見通しである。道路交通局。中村孝恵、日本共産党、非核三原則堅持求めよ。質問です。平和都市の首長として非核三原則の堅持を政府に求めるべきである。また核兵器廃絶と世界恒久平和を世界に強く訴える平和記念式典に首相が参列するにあたっては非核三原則見直し発言の撤回を求めるべきだがどうか。答弁です。令和7年12月の市長記者会見で、政府は引き続き非核三原則を貫くことを明確にすべきと明言しており、今後とも国の動向を注視しつつ必要な対応を取っていく。また本市としては高市総理大臣に広島の心を直接受け止めてもらうために式典への出席を要請する必要があると考えている。市民局国際平和推進担当、市民局。女性や子どもへの暴力なくせ。質問です。女性や子どもへの痴漢被害や DV など女性に対する暴力はジェンダー不平等の社会構造が根本原因である。本市としてジェンダーに基づく暴力の根絶に向けてどのように取り組もうと考えているか。答弁です。現在策定中の第4次広島市男女共同参画基本計画では、性犯罪、性暴力をはじめあらゆる暴力の根絶と被害者への支援を基本方針の一つに掲げ、さまざまな施策に取り組むこととしている。とりわけ子どもや若者への性暴力等は近年深刻な状況にあるため、訴求力の高い SNS を活用するなど根絶に向けた啓発や正しい知識の普及により一層力を入れていきたい。市民局。貞野和弘、広島清風会、西広島バイパスの早期完成を。質問です。地元住民も一日も早い完成を望んでいる。本市としてどのように取り組むのか。答弁です。西広島バイパス都心部延伸事業は本市と沿線自治体が共に繁栄していくために重要な事業である。令和7年10月から本格工事がスタートしており、今後順次工事区間や規制範囲が拡大されるため、引き続き渋滞の影響をできるだけ抑えるように市民や利用者への広報や迂回ルートの交通の円滑化に取り組む。また一日も早い完成に向け、近隣市町や地元経済界と緊密に連携しながら、必要な予算が確実に措置されるよう、さまざまな機会を捉えて国に要望するなど、より一層力を入れて取り組んでいく。道路交通局。救急車はタクシーではない。質問です。救急車の不適正利用を抑制するために、軽症者については選定療養費の制度を用いた有料化を検討してはどうか。答弁です。選定療養費の徴収は救急車の適正利用等を促し、真に医療を必要とする人に適切な医療を提供すること等につながる効果があると考えている。徴収の基準や地域をまたいだ搬送の取り扱いなどの課題を踏まえ、県や関係医療機関等と県内全域での選定療養費の導入について検討を行っている。健康福祉局保健医療担当。用語の解説です。選定療養費。初期の診療は地域の医療機関で、高度専門医療は 大きな病院で行うという医療機関の機能分担を目的に設定された制度により、紹介状を持参せず200床以上の地域医療支援病院等を受診した場合に負担してもらう費用。用語の解説でした。太田智博、広島維新の会、交通のスマート化。質問です。地域公共交通のリデザインをさらに加速させていくためには、交通 DX、 とりわけ MaaS の推進が必要である。交通事業者をはじめとした様々な分野の関係者を巻き込みながら、本市が率先して MaaS の推進に取り組むことが重要と思うが、どうか。答弁です。 MaaS をはじめとした交通 DX の活用は、地域交通の課題解決に向けて有効な方法の一つであると考えている。広島型公共交通システムの構築を進めていく中で、本市にふさわしい MaaS の取り組みについて研究を進めていきたい。道路交通局。用語の解説です。 MaaS、 モビリティアズアサービスの略語。地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応し、複数の公共交通やそれ以外の移動サービス、シェアサイクルなどを最適に組み合わせて、検索、予約、決済等を一括で行うことができるサービス。病院やホテルの予約、商業施設や美術館の割引等、移動の目的となるサービスとの連携により、移動の利便性向上や地域交通の課題解決にも役立つ重要な手段となるもの。用語の解説でした。中小企業、商店街の活性化。質問です。中小企業は私たちの生活に密着した商品等を提供するとともに、市民の雇用を支えている。また多様な地域資源を活用する担い手であり、重要な存在だ。大切な役割を担う中小企業の現状をどう捉え、今後どう対応するのか。答弁です。中小企業が抱える課題は一層高度化、複雑化している。このような状況に対応できる環境を整備するため、令和9年竣工予定の元町再開発ビルに、地域の中小企業をワンストップで支援し、広島経済界の新たな拠点となる広島産業経済センター仮称を構築することを目指している。今後も地域の中小企業をしっかりと支え、本市の経済の活性化につながるよう取り組んでいく。経済観光局。元田健二、新生クラブ、18歳からの消費者保護。質問です。消費者被害防止の観点から、若年者に対するこれまでの取り組みと今後の取り組みはどうか。また小学校、中学校、高等学校での消費者問題に対する教育内容をどう充実させるのか。答弁です。令和4年4月1日の成年年齢の18歳への引き下げを受け、消費者被害を受けやすくなる懸念のあった18歳、19歳の若年者に対しては、高校、大学等での出前講座の実施、SNS を活用した情報発信など、さまざまな手段で教育や情報提供を行ってきた。今後も若年者へ注意が必要な契約やその対処法について、さまざまな方策でタイムリーに伝える取り組みに一層注力するとともに、令和9年度に予定する新たな広島市消費生活基本計画の策定に向けて、若年者の意識や消費者教育の現状を把握し、専門家等と議論しながら、より効果的な対策を検討する。また、学校での消費者教育は、児童生徒の発達段階に応じ、家庭科や社会科等を中心に実施し、一部の学校では外部の専門家を活用し、より実践的な学習を行っている。今後も 関係機関と連携し、児童生徒が自立した消費者として時代に応じた資質・能力を身につけられるよう学習内容の充実に努めたい。市民局教育委員会。木村優衣、新風クラブ。発達障害児支援。質問です。発達障害のある子どもたちは増加傾向にあり、療育センターのみならず民間事業者や学校、地域を含めた支援体制全体の底上げが必要だと考える。どのように体制強化を進めているのか。答弁です。本市では発達障害の早期発見に向けた各区保健センターでの乳幼児健康審査の充実、関係機関の連携と支援の質の向上に重要な役割を担う子ども療育センターの機能強化などに取り組んでいる。区の保健センターでは、就学前に子どもの発達状況をより一層確実に把握し、適切な支援につなげるため、5歳児健康審査を令和8年度は試行的に、令和9年度からは本格実施することとしている。また、子ども療育センターには、作業療法士などの専門職員を計画的に増員している。令和8年度からは、関係機関への支援を担当する専門職員を増員し、より一層、子どもや保護者の立場に立った支援や、他機関の円滑な連携などについて、指導・助言に取り組み、さらなる質の向上と連携の強化を図る。今後も発達障害のある子どもや保護者の思いに寄り添って、漏れなく切れ目なく支援を提供できるよう、子ども療育センターを中心に、すべての関係機関が密接に連携しながら支援体制の強化を図っていく。子ども未来局。沖本隆博、自民党市民クラブ。県の新病院整備。質問です。県は住民への説明で敷地や施設など病院単体の整備に重きを置いている。しかし住民は新病院へ向かう車両や歩行者の動線、交通混雑などごく身近な周辺生活環境への影響を心配している。地域のまちづくりを担う本市はどのように関わるのか。答弁です。新病院の計画にあたっては、街区内の歩行者ネットワークの形成、駐車待ち車両の滞留防止などについて県と協議を重ね、適切に開発誘導をしている。また今後の都市計画手続きの着手にあたっては、周辺交差点の交通処理や歩行者の安全性の確保などの周辺環境への影響対策について、地域住民に対し丁寧に説明した上で理解を得るよう県に求めていく。都市整備局。駅北ロータリーなどの対策。質問です。ロータリーが混雑し、周辺の路上駐車が発生している。その解消に向けた交通管理者やJR 西日本等との協議や、道路利用者へ啓発する取り組みについて、進捗はどうか。答弁です。送迎のため、自動車を利用する人に、ロータリー内の走行路では、降車のみの停車が認められていること、迎えに来る自動車は、ロータリー内、または周辺の駐車場を利用する必要があることを、しっかりと認識してもらうことが必要と考えており、交通管理者である警察や JR 西日本と協議し、可能な対策から順次取り組んでいる。道路交通局。川本和博、公明党。ファミリープールの再整備。質問です。閉園を迎えるファミリープールへの感謝イベントを実施してはどうか。答弁です。これまで多くの人に利用され、多くの思い出も詰まっているファミリープールでのイベント実施は、大変意義があるものと考えている。このため、イベントの実施について、今後、指定管理者と協議しながら検討していく。 都市整備局、情緒通級指導教室の拡充。質問です。中学校の通級指導教室北部エリアの拡充と巡回型通級指導の導入について本市の見解は。答弁です。中学校の通級指導教室は中、南、西区の各1校に設置しているが、朝南、朝北区の北部エリアの保護者等から遠方まで通わなくてはならないという声が多くなっていることを踏まえ、令和8年4月から朝北区の中学校に1教室を増設する。本市での通級による指導は保護者同伴が原則だが、近年さまざまな理由で保護者の同伴が困難なケースもあるため、巡回指導についてまずは令和8年度に市内中学校で唯一の2教室体制である中広中学校から朝南区周辺を対象として試行実施し、その成果や課題を検証する予定としており、その上で望ましい指導形態のあり方について検討していく。教育委員会。若林真相。市民連合市民の声、カスハラ対策の推進。質問です。本市ではカスタマーハラスメント対策の方針は策定しているのか。組織として毅然とした対応が必要だがどうか。答弁です。令和7年3月に広島市カスタマーハラスメント対策基本方針を策定した。基本方針では、市民等がカスタマーハラスメントに及ぶ場合、職員の人権を保護し、職員が能力を十分に発揮できる勤務環境を保持できるよう、組織として毅然と対応することとしている。また、特に悪質なものや犯罪行為と判断されるものは、法的措置等も含め厳正に対応する。企画総務局。電停統合とバリアフリー化。質問です。相生通りの距離の短い電停の統合やバリアフリー化について具体的な対応策を進める必要があるがどうか。答弁です。相生通りにおける電停の統合やバリアフリー化は重要な課題と認識しており、実現には車線数の減少など道路空間の再編が必要となる。相生通りについてはエリアマネジメント団体からの提言を受け、令和7年8月6日には本市初の試みとなる相生橋周辺をトランジットモール化する社会実験を官民連携で実施した。こうしたまちづくり活動とも連携しながら、公共交通の利用者や歩行者が回遊しやすい道路空間の再編について調査・検討を加速させていく。道路交通局。用語の解説です。トランジットモール。歩行者空間の確保と街中への公共交通のアクセス性を確保するため、一般車両を制限し、歩行者と公共交通機関だけが通行できる歩行者空間。用語の解説でした。椋木太一。自民党市民クラブ。勝手踏切封鎖廃止の促進を。質問です。朝南区内の JR 可部線沿線の小学校で実施している線路内歩行路、いわゆる勝手踏切の危険性等を啓発するための交通安全教室を他の区でも行うべきだと思うがどうか。答弁です。朝南区での取り組みを他の区へ広げていくことは、今後線路内歩行路の閉鎖に向けて地域の理解を深めてもらい、その促進を図っていくために有効であると考えている。小学校を対象に実施している交通安全教室に JR 等の鉄道式に立ち入る危険性等について分かりやすく説明するプログラムを組み込むなどの取り組みを検討する。道路交通局。子どもの特性、早期発見が重要。質問です。 令和8年度に始まる5歳児健康審査事業の趣旨や意図、市民にもたらす効果について本市の考えは、答弁です。5歳児は発達障害が認知されやすい時期であり、この時期の対応の有無がその後の発達に大きな影響を及ぼすため、子どもの特性を早期に把握し、適切な支援につなげていくことが重要と考えている。5歳児健康審査の実施は、保育園等での発達の特性を踏まえた支援の充実につながり、一人一人の特性や支援内容等を小学校に引き継ぐことで、子どもの就学後の困りごとの軽減や不登校などの二次的な障害を防ぐことにもつながると考えている。子ども未来局。2月定例会の総括質問、2月18日、19日、20日でした。第1部が終わりました。第2部をお聞きください。